4日木曜日の小樽尻べし版です。小樽からです。100年前の小樽、発展の姿紹介とあります。小樽市総合博物館は、小樽区稲穂尋常高等小学校の校長を務めた稲垣益穂、1858年生まれ、1935年没が、明治から昭和初期にかけて小樽での日常などを記した稲垣益穂日誌の第41巻を現代語に訳し発刊しました。都通りの道路が舗装された時の喜びや、花園の公設市場が移転開業した当日に訪れた様子などが記されており、経済都市として盛り上がりを見せていた当時の小樽を知ることができます。日誌は約40年間ほぼ毎日日常生活を詳細に書いたもので、全55巻、日付や天気、時間なども細かく記録されています。博物館によりますと、一般人が何十年にもわたって書いた日誌が残っていることは珍しいといいます。博物館は1984年から翻刻を開始し、近年は毎年一巻ずつ公開しています。今回翻刻した第41巻は、1926年、大正15年の6月から12月の記録です。当時電気管通りと呼ばれていた都通りの道路がコンクリートで舗装され、ぬかるむことがなくなり、安心して歩けるようになったと満足している描写があり、市内が発展していく過程がわかります。またこの年12月、大正天皇が崩御するまで新聞で伝えられる様子を記録していて、天皇への国民の関心の高さがうかがえます。市内だけでなく、国内の歴史的出来事についても知ることができます。博物館の一色さやか学芸員は、一市民の視点から見た当時の小樽や取り留めのない日常を楽しんでほしいと話しています。 B5 変形版224ページ、一部700円で博物館本館と運河館で販売しています。問い合わせは、博物館運河館電話0134-22-1258へどうぞ。次も小樽からです。町会活性化、大学生ら動くとあります。高齢化や担い手不足に悩む小樽市内の町会を、若者のアイデアで活性化させる取り組みが本格的に始動しました。小樽町領高校で高校生や大学生、町会関係者の合わせて約30人が参加したワークショップが開かれ、町会活動の課題を共有しながら、若者が関わりやすい新たな仕組みづくりに向けて意見を交わしました。5月23日に行われたワークショップは、札幌学院大の学生サークル町おこし研究会と、市内の12町会の関係者らで作る町内会のデジタル化を推進する会、通称デジ活チームが主催し、取り組みに賛同した町領高校放送局の生徒も加わりました。大学生らは、町内会館は何のために存在するのかといった率直な疑問を投げかけ、町会関係者は、ゴミステーションや街路灯の管理は町会が担っていることを知ってもらいたいなどと役割を教え、理解を深め合いました。次です。小樽民主商工会は、中東情勢の緊迫化による原油や原材料価格の高騰で経営が厳しくなっている市内の中小事業者への支援を求める要望書を市に提出しました。要望書を受け取った市産業公安部の武田部長は、 国の動きを注視しながら、主としてどのような対応ができるか検討していきたい、と答えました。次はお知らせです。24日にお寺巡り。小樽仏教三合会は24日に開く、小樽市内のお寺巡りの参加者を募集しています。当日は午前10時に小樽天霊本社前稲穂3を出発し、浄王寺石山町5と徳源寺塩屋2を回ります。参加費は1人3000円昼食付きで、先着26人、希望者はハガキに住所、氏名、電話番号を記入し、小樽天霊、郵便番号 047-0032、小樽市稲穂 3-4-1 宛てに郵送します。問い合わせは、小樽天霊、電話 0120-27-1801 へどうぞ。次は、シャコタンからです。地元の植物を素材に加えた洋酒ジンを製造販売するシャコタンスピリット、シャコタン町中村義信社長のシャコタンブルー蒸留所が東京ウイスキー&スピリッツコンペティション TWSC2026 のジャパニーズクラフトジン部門のベストディスティラリー賞を受賞しました。この賞は1年間で最も活躍した蒸留所に贈られます。TWSC は日本のウイスキー評論家が実行委員長を務めるアジア最大級の出品数を誇る品評会です。次は2期からです。町のふるさと納税の中間事業者レッドホースコーポレーション東京山田社長が町銀山地区で栽培する銀山米七つ星を原料に米麹甘酒伸びしろを商品開発しました。この社によりますと、製造は新潟県の麹製造所に委託、砂糖を使わないノンアルコール発酵飲料で米本来の自然な甘みがあります。価格は1000円前後で、準備が整い次第、6月中にも町のふるさと納税返礼品に加えられる予定です。町内販売も計画しており、町内イベントのさくらんぼフェスティバル6月28日、2期フルーツ&ワインマラニック9月12日でも販売を予定しています。次はマッカリからです。倶知安町内に店を構えてきた有機食品店ピラムオーガニクスが村の豊川に移転開業しました。ナッツやドライフルーツ、食用油などを量り売りするスタイルはそのままで、新たにカフェスペースも設けました。小永井正樹さん、正美さん夫妻が2019年12月 JR 倶知安駅前でオープンしました。一番人気のナッツとドライフルーツのトレイルミックス 100g 498円をはじめ、無農薬で栽培した余市町産の米や蘭越町産の唐辛子などの地元産の有機農産品も並び、およそ200種類が1グラム単位で購入できます。まさみさんはお客さん自身の好きを見つけてもらえる、地域に寄り添う楽しいお店にしたいと話しています。月曜定休、不定休あり、午前10時から午後5時までです。次は2期です。町内に本校を置く通信制の北海道芸術高校の生徒が本年度も日記賞の朝読の時間に絵本を読み聞かせるボランティア活動を始めました。このうち声優コースで学ぶ加藤愛理さんと森 ゆずきさんの二人は、5年生10人を担当し、死神を追い払う呪文がユニークな物語、死神さんをページごとに交代で読み聞かせていました。次は、蝦夷富士です。元雑誌編集者、小樽、山城栄太郎さん、子供の国、再び。昭和の時代、親に手を引かれ、桜咲く小樽公園の緩やかな坂を登り切ると、そこには幼い心がはちきれんばかりに憧れた、小樽子供の国があった。小さな私の瞳には、そこはキラキラ輝く、夢の国のように思えた。今、還暦以下の小樽人ならば、子供の国にいい思い出の一つや二つあるはずだ。生ハゲのような怖い顔をしたトーテムポールを横目に、入り口の門をくぐると、正面にはフラミンゴの池があった。周りにはヤギがかっぽして、チリカミをあげるとむしゃむしゃ食べた。右手の丘の中腹にはオタマジャクシの池とままごとの家があった。ビニールハウスの温室には熱帯の食虫植物なんぞが無造作にあった。あずまやのような展望台があって、その奥には売店。手前には小さな子供用の電動カー乗り場があった。さらに上に駆け上がると、ゴンドラが数個しかない小さな観覧車。目が回るほどくるくる回したコーヒーカップ。斜めに回転する宇宙ロケットのような乗り物があった。見晴らし台側の出口の手前には本格的なゴーカートがあって、アップダウンのあるコースは草木に隠れてよく見えないが、エンジンがバリバリうなる音が聞こえ、スリルにキャーキャー言う女子の叫声が聞こえていた。今でもどこに何があって、どんな道がついていたか、まで、記憶に絵として残っている。最近のことはすぐに忘れるのに不思議なものだ。笑い。報道によると、この子供の国の市による再整備が始まっているらしい。予算は 11.5 億円。完成は令和9年2027年8月の予定だとか。ぜひぜひ、未来ある地域の宝である子供たちのために、夢あふれる新子供の国になってもらいたいものだ。ついこの間、散歩の途中に訪れた子供の国の跡地は、記憶よりずっと小さくて、時間が止まったように静かで、春の午後、少し戸惑う私の頭の中には、テニスコートの球を弾く音と、遠く国道5号の労働ノイズだけがうっすらエコーをかけたように響いていた。蝦夷富士でした。以上で小樽しりべし版を終わります。